お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは御国の民の法律との関係その2、施しをすることの動機と方法、そして純粋な祈りの印。今日の聖書の箇所はマタイの福音書5章43節から48節と、同じく6章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ5章の学びを続けていますが、マタイ5章43節から44節。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎め、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。この規則はあくまで御国のためであることを忘れないでください。イエス様はモーセの律法を無限に高い水準に引き上げられました。主は御国においては敵を憎むのではなく愛しなさいと言っておられます。今日の私たちはこれとは違う原則のもとに生活しています。私たちはすべての信者を愛すべきです。そして福音を伝えることで敵に対する愛を表現します。その福音は彼らを天国に連れて行くことのできる神様の救いの恵みのメッセージです。この書を閉じるにあたって主は私たちが完全であるべきであると言われます。48節。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。どうしたら私たちのようなものが完全になることができるのでしょうか。私たちが完全になることのできる唯一の道は、キリストにある信仰によってだけです。キリストはご自分の義を私たちに着せてくださり、聖化のゆっくりとしたプロセスが始まります。そのプロセスの中で、神様は私たちをご自分の御子の形に似せてくださるのです。王なる主イエス様はこの章でご自分の民が持っていなければならない義について語っておられます。そしてそれはパリサイ人や律法学者の義に勝る義でなければなりません。そしてその義はキリストを救い主と信じる信仰によってのみ与えられます。さて、いよいよ6章の学びに入りますが、6章ではマタイは御国の民が実践すべき義について語ります。この章に書かれているのは施し、祈り、断食、お金、そして将来のことを心にかけることで、これらすべてのことは宗教の外面的なこと、または宗教の中の見せかけに関することであるということを念頭に置いてください。マタイ6章の1節から2節。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。イエス様は辛辣な皮肉を持ってこれを語っておられます。 パリサイ人が貧しい人に何かをあげようとするとき、エルサレムの混んだ市街に行ってラッパを吹くのが習慣でした。ラッパを持って貧しい人や必要のある人を呼び集めるのが目的だったのですが、自分たちの良い働きを他の人たちに見せる良いチャンスでもありました。主はパリサイ人たちがそのように施しをするとき、彼らは報いを受けてしまっていると言われました。彼らは神様からではなく、人々からの栄光を受けてしまっているのです。ですから、彼らの施しは彼らと神様の間だけのものではありませんでした。施しや献金はあなたと神様との間のことで、そこに第三者を入れた途端に天国での報いはなくなるのです。今日いわゆるキリスト教の献金と言われていますが、実は献金でも何でもないものがたくさんあります。例えば私が卒業した大学は人間の性質を巧みに用いていました。まだ私が学校にいた頃に古い寮の上に建てるための塔の美しい設計図が引かれました。この塔には献金者の名前が付けられますと、慎み深く発表されました。少なくとも6人の人たちが自分の名前をその塔に付けたいと思いました。今日、献金者を称えて、その塔は誰それタワーと呼ばれていて、彼の名前が石に刻まれています。それは彼のラッパが絶えず吹き鳴らされているということです。多くの人々がそのような献金をします。このような献金は神様の前に何の価値もありませんとマギー博士は述べています。日本では神社やお寺に行きますと、あらゆるところに献金者の名前が刻まれていますが、アメリカの教会でも時々プラックといって献金者の名前を、記念に教会の壁などに飾りますが、これは世界中どこの教会であっても注意すべきことだと思います。続いて3節から4節。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。主はあなたが何かを捧げようとして片手をポケットに突っ込むときは、反対の手があなたが何をしているかわからないほどに秘密裏に行いなさいと言っておられます。かつて私をキリストに導いてくれた友人が、私にですね、こんな例話を使ってこの箇所の説明をしてくれました。僕は誰かに何かをあげたものやそのことを忘れてしまって覚えていないんだよ。続いて5節。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。偽善者たちのようであってはいけませんと書かれていますが、非常に厳しい言葉です。またここには、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのですとありますが、ユダヤ人男性は祈りの時に肩にショールをかけました。そして結果的に自分が祈っているということを宣伝していました。イエス様は人がそのように祈るなら、その人は人から見られるという報いをすでに受け取っているのだと言われました。6節。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。 ここで私たちが扱っている概念は革命的ですとマギー博士は述べています。なぜならイエス様がここで神様に対して父という言い方を使っておられるからです。主が話しておられるのは御国の市民のことなのです。そして神様は御国の市民の父なのです。どうしたら私たちは神様の子供になれるのでしょうか。ヨハネ一章の十二節にはその答えがあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。主はニコデモにも言われました。ヨハネ三章三節。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。イエス様が神様を父と呼ばれるまでは、私たちは神様を父と呼ぶことはできませんでした。旧約聖書には神様に対して父という言葉は使われていません。ここでイエス様は神様との革命的に新しい関係を話しておられるのです。またここでは、祈りは秘密にされたもので、心のこもったものでなければならないと言われています。キリストの裁きの御座において、きっとたくさんの無名の生徒が、真実の祈りの人として明らかにされることでしょうと、マギー博士は述べています。七節。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。イエス様はもし私たちが父なる神様に一度願えば、神様はそれを聞かれると言っておられます。八節。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。祈りには誠意と単純さがなければなりません。あなたの祈りは、あなたと神様の間だけのものです。マタイ6章6節には、次のように書かれています。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。祈るときには虚しい言葉の繰り返しをしてはいけません。現実に即して神様にあなたの考えをお話しするように祈ってください。マタイ6章7節には、また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。また8節には、あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからですと書かれています。神様は私たちに何が必要かはすでにご存知ですが、私たちが神様のところに行ってお願いすることを望んでおられます。さて主はここで祈りの見本をくださっています。この祈りはすべての状況下にある信者にとって素晴らしい手本となる祈りです。しかしこの主の祈りと呼ばれる祈りを見る前に、私は公の礼拝で一度も主の祈りを使ったことがないことを申し上げておきましょう。私はすでにオーブンの中に料理が入っていて、もう食事が与えられているのに、日曜の朝の会衆が立ち上がって、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るべきだとは思いません。この祈りはお腹の空いている人々にはとても意味のある祈りですが、 よく食べた後の日曜日の朝の回収がこれを祈るべきではないのです。なぜなら、彼らにとってはこれは虚しい繰り返しだからですと、マギー博士は述べています。9節。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。いわゆる主の祈りと呼ばれているこの祈りは、イエス様の祈りではありえないことに注目してください。主はこの祈りを祈ることはできませんでした。主は私たちと一緒になって、天にいます私たちの父よと祈ることはできません。なぜなら、父なる神様と子なる神様との関係は、神様同士の関係だからです。ですから、キリストは私たちと一緒に私たちの父ということはできないのです。また天にいますとありますが、神様はこの宇宙に限定されているお方ではありません。神様は宇宙を超えた方です。神様は空中におられ、星の空間におられますが、今日ご自身の創造された宇宙からは遠く離れておられます。そして神様は被造物よりも優れたお方です。主は宇宙の王座についておられるただ一人のお方であり、宇宙をご自分の支配下に置いておられます。また、皆が崇められますようにというのは、もっと正確に翻訳すれば、あなたの皆が聖なるものとされますようにという意味です。神様の皆は、神様ご自身を表し、神様のすべてを表します。どうやって私たちが神様の皆を聖なるものとすることができるのでしょうか。私は私たちの人生によって神様の皆を聖なるものとすることができると確信しています。アブラハムはどこに行っても神様に祭壇を築きました。そしてアブラハムがカナン人たちと取引を始めたとき、彼らはアブラハムがとても正直であることを発見しました。アブラハムが言ったことのすべてが彼らに確信を与えました。最終的に彼らはアブラハムが礼拝している神様は聖なる神様であるという結論に達し、アビメレクはアブラハムに言いました。創世記21章22節。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。続いて創世記23章5節から6節。ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。あなたは私たちの間にあって神の司です。アブラハムは全生涯を通して彼が神様に抱いていた崇敬の念を明らかにしました。確かに神様の皆はアブラハムのおかげでカナンの地で聖なるものとなりました。十節。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。この御国はマタイが語っているキリストがこの地上に立て上げられる御国のことです。これは私たちすべてが祈る価値のある願いです。11節、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。この祈りは神様への全面的な信頼を語っています。私たちの体が欲しがるもの、肉体的な必要はすべて神様によって毎日供給されます。私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいとありますが、イスラエルの人々がその日のマナを集めたとき、彼らは明日のためには何も集めませんでした。彼らは次の週のためのマナを集めることは許されていませんでした。そして彼らはマナを貯めておくことはできませんでした。この祈りはマナを毎日集める祈りです。私たちの日ごとの糧を 今日もお与えください。これは人にその人の肉体的に必要なもの、基本的な必要は神様から来るのだということを教えます。12節。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。イエス様はこの祈りを祈ることはできませんでした。なぜなら、主には許してもらわなければならない罪がなかったからです。ですからこれは厳密に言いますと主の祈りではなく、弟子たちのための祈りなのです。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたとありますが、これは律法主義的です。恵みではありません。私は聖書のもう一つの箇所のゆえに神様に感謝します。エペソ4章32節には、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに愛し合いなさいと書かれています。神様はキリストが私たちのために行ってくださったことをもとにして私たちを許してくださいます。私たちが他の人を許したことを根拠としてではありません。神様が私たちを許してくださるとき、神様の贖いがはっきりと見えます。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたというのは、私たちの救いについて言っているのではありません。主がここで語っておられるのは、すでに救われた人々のことであり、すでに神様の性質を持っている人々のことです。神様は、あなたが誰かを許すまで、あなたを許すことを待っておられるのではありません。あなたが人を許したから神様があなたを許されるというのは、罪の問題を解決するための神様の方法ではないのです。神様はご自分の御子を死に渡されました。それを根拠に私たちを許してくださるのです。第一ヨハネ4章の10節には次のように書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、御国の民と法律との関係その2、施しをすることの動機と方法、そして純粋な祈りの印というテーマで、マタイの福音書5章43節から48節と6章1節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書6章13節から34節と、同じく7章1節から21節、純粋な祈りの印その2、断食、金儲けと本当の富の意味、物質的なものとクリスチャンとの関係、裁きについて、祈り、そして2つの道というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。